小児がん192、電子冊子、小児の南部肉腫、2022年版。国立がん研究センター、がん情報サービス編集委員会、編集。診断から受診、治療、長期フォローアップへの流れ。目次。この冊子では、小児南部肉腫のうち、横門筋肉腫を除く南部肉腫、非横門筋肉腫南部肉腫について説明します。横門筋肉腫については、電子冊子、小児の横門筋肉腫をご参照ください。1、南部肉腫、小児について、2ページ。1-1、南部肉腫とは、2ページ。1-2、症状、3ページ。1-3、組織型分類、3ページ。2、検査、5ページ。2-1、画像診断、5ページ。2-2、病理検査、5ページ。3、治療、6ページ。3-1、病気、ステージと治療の選択、6ページ。3-2、手術、外科治療、8ページ。3-3、薬物療法、9ページ。3-4、放射線治療、10ページ。3-5、病気別の治療、10ページ。3-6、緩和ケア、支持療法、11ページ。3-7、再発した場合の治療、11ページ。4、療養、12ページ。4-1、入院治療中の療養、12ページ。4-2、日常生活について、13ページ。4-3、経過観察、13ページ。4-4、晩期合併症、長期フォローアップ、14ページ。参考文献、15ページ。目次終わり。1、南部肉腫、小児について。1-1、南部肉腫とは。南部肉腫、あるいは悪性南部腫瘍とは、体の南部組織から発生した悪性腫瘍のことです。南部組織とは、筋肉、脂肪、血管、リンパ管、神経やその他体を作る柔らかい組織を指し、肺や肝臓などの臓器と支持組織である骨や皮膚は含みません。この腫瘍は大腿部、太ももなどの四肢、手足が最も多いですが、図1、体幹、頭頸部など体のいろいろな部位に発生します。2ページ図、図1、太ももの筋肉に発生した南部肉腫。説明、両太ももの筋肉を描いています。太ももの内側の筋肉上に南部肉腫があります。図、終わり。南部肉腫は血行性転移を起こしやすく、多くは肺に転移します。肉腫の種類によっては、まれにリンパ節転移が起こります。国内での南部肉腫の発生率は、5万人に1人くらいで、まれな腫瘍です。このうち、小児に発生する南部肉腫は、さらに少なく、全小児がんの 5% から 6% にあたりますが、横門筋の腫瘍である、横門筋肉腫および未分化肉腫、肉腫のうち 筋肉や脂肪などのようにはっきりした性質を示さないもの。未分化肉種が小児軟部肉種の全症例の半数以上を占めます。軟部肉種は治療しにくい腫瘍の一つであり、最初の治療の成否によって予後や術後の機能に大きな差が出てきます。したがって軟部肉腫の治療は早期発見とともに必ず専門家のいる病院で治療することが大切です。 1-2 症状。軟部肉腫の大部分は皮下や筋肉の中にできたコブのようなものです。主な症状は痛みのないしこり、腫瘤や腫れ、主張ですが、痛みがないため放置されていることも多く、大きな腫瘤になってから初めて受診となることも少なくありません。太ももなどでは筋肉の厚い場所に発生すると腫瘤が外からは分かりにくいために、太もも全体が大きく腫れたようになって初めて気がつくことがあります。また、手足にできた腫瘍が大きくなると、関節が曲がらなくなったり、座ることができなくなったりすることもあります。一部には、腫瘤自体に痛みがあったり、腫瘤が大きくなって神経を圧迫して痛みを伴ったりすることもあります。また、皮膚の色が変わったり、潰瘍ができたりすることもあります。乳児の場合、訴えがないので周りの人の注意が大切です。 1-3 組織型分類。軟部肉腫は30種類以上もあり、多くの非横紋筋肉腫、軟部肉腫は小児よりも成人に多く、小児も成人もほぼ同じ自然経過をたどります。代表的な小児の非横紋筋肉腫、軟部肉腫について示します。 1-3-1 乳児繊維肉腫。後発部位は上肢、下肢で体幹に発生する場合もあります。乳幼児4歳未満に発生する繊維肉腫は、局所、腫瘍の発生した部位では周囲に広がっていく浸潤性がありますが、転移することは少なく、手術で摘出することによって良好な予後、今後の見通しが期待できます。ほとんどの腫瘍に ETV6、NTRK3 融合遺伝子が存在しています。1-3-2 悪性末梢神経症腫瘍。後発部位は上肢、下肢、後腹膜、体幹で放出する滑膜肉腫に次いで小児に多い軟部肉腫です。特定の遺伝子変異により発症する神経繊維腫瘍1型患者に多く発生しますが、神経繊維腫瘍に関係なく発生することもあります。1-3-3 滑膜肉腫。後発部位は下肢で、ついで上肢、体幹に発生します。小児の非横紋筋肉腫、軟部肉腫で最も多く、20歳未満の患者が約3割を占めます。よく起こる転移は肺転移です。 1-3-4 包装上軟部肉腫。後発部位は下肢で、ついで上肢、頭頸部に発生します。 まれな肉種ですが、アヤ世代。アヤはアルファベット大文字 AYA。 アヤ世代、主に思春期15歳から30歳代までの世代に後発します。他の南部肉種と比較して進行が遅い場合が多いですが、肺転移を起こしやすい性質があります。また南部肉種には珍しく脳転移を起こすこともあります。 1-3-5 類上皮肉種。後発部位は上肢、下肢、特に手足から下体や前腕で、ついで体幹に発生します。腱、腱鞘に沿って皮下に広範に広がる硬い小腫瘤、高血や腫瘍を形成します。進行が遅い腫瘍ですが、リンパ節転移や肺転移を起こしやすく、予後は不良です。2、検査。診断にあたってはまず視診と触診を行います。皮膚に治りにくい腫瘍ができている場合、悪性の疑いがあります。悪性腫瘍、また深い場所に発生した腫瘍で硬いものは悪性腫瘍の可能性が高くなります。特に大きさが5センチメートルを超える腫瘍は注意が必要です。画像診断や病理組織学的検査は治療方針の決定や予後の予測に非常に大切です。 2-1 画像診断。悪性の疑いがある場合は腫瘍の性質や広がりを調べるため、 CT 検査、 MRI 検査、超音波エコー検査や血管造影検査などを行います。これらの検査により腫瘍の形や広がりを詳細かつ立体的につかむことができます。転移を調べるためには胸部、腹部の CT 検査を行います。腫瘍の種類によっては造影腹部 CT 検査や脳 MRI 検査を行うこともあります。 2-2 病理検査。病理組織診断のために針を刺して組織の一部を取り出して調べます。針生検、外来で簡単に行える検査ですが、採取した腫瘍の量が少ないなどの理由で病理組織診断が難しいこともあります。針生検で十分な情報が得られない場合は、約1センチ角の組織を採取、切開生検して病理組織学的に調べ、腫瘍の種類、組織型や太刀の悪さ、組織学的悪性度、細胞の形や増殖能力から判断します。太刀の悪さを診断します。 3. 治療。 3-1 病気、ステージと治療の選択。 3-1-1 病気分類。すべての肉種に適用されるわけではありませんが、病気分類として国際対がん連合 UICC と米国がん合同委員会 AJCC の TNM 分類と、フランスの全国がんセンター連盟 FNCLCC による組織学的な悪性度分類が行われることが一般的です。南部肉種の病気分類には 多くの組織型の主要をまとめて評価するために、評価項目の一つとして、組織学的悪性度分類が用いられています。表1、6ページ表、表1、軟部腫瘍、体幹、四肢、後腹膜の病気と UICC、TNM 分類。ジェームス・D・ブライアリーほか編、TNM 悪性腫瘍の分類、第8版、2017年、金原出版より作成。説明、軟部腫瘍の各病気における腫瘍のサイズ、リンパ節転移、遠隔転移、組織学的悪性度が示された表です。腫瘍のサイズは、T1 は最大径5cm 以下、T2 は最大径5cm より大きく10cm 以下、T3 は最大径10cm より大きく15cm 以下、T4 は最大径15cm より大きい、TX は原発腫瘍の評価不可能、T0 は原発腫瘍を認めない、NET は腫瘍のサイズは問わないに分類されています。リンパ節転移は N0、領域リンパ節の転移なし、N1、領域リンパ節の転移あり、NX、領域リンパ節の評価が不可能、NEN、転移の有無は問わないに分類されています。遠隔転移は M0、遠隔転移なし、M1、遠隔転移あり、MX、遠隔転移の評価が不可能に分類されています。組織学的悪性度は、FNCLCC 分類では、悪性度はグレード1からグレード3へ高くなります。グレード1は合計スコアが2または3。グレード2は合計スコアが4または5。グレード3は合計スコアが6または7または8。グレード X は分化度の評価が不可能。Any グレードはグレードは問わないに分類されています。表の縦軸は1A 期から4期までの病気です。病気、腫瘍のサイズ、リンパ節転移、遠隔転移、組織学的悪性度の順に読みます。病気 1A は腫瘍サイズ T1、病気 1B は T2、T3、T4。病気 1A、1B ともにリンパ節転移は N0、遠隔転移は M0。組織学的悪性度はグレード1、グレード X で低悪性度。病気2は T1、病気 3A は T2、病気 3B はT3、T4、病気2、3A、3B はともにリンパ節転移は N0、遠隔転移は M0、組織学的悪性度はグレード2、グレード3で高悪性度です。病気 3B の腫瘍のサイズが T に関係なく NET ならば、リンパ節転移は N1、AJCC では体幹と四肢において N1 を病気4に分類。遠隔転移は M0。病気4は腫瘍のサイズが T に関係なく NET ならば、リンパ節転移は N に関係なく NEN。遠隔転移は M1。 組織学的悪性度は病気 3B4 ともにグレードに関係なくエニーグレード。表終わり。頭頸部、胸腔および腹腔内臓器の軟部肉腫に病気の定義はありません。表2および表3。7ページ、表、表2。軟部腫瘍、頭頸部の進展度と UICC、TNM 分類。ジェームス・D・ブライアリー他編。TNM 悪性腫瘍の分類。第8版。2017年、金原出版より作成。説明。頭頸部の軟部腫瘍の進展度、臨床進行度と TNM 分類を表した表です。1、進展度が限局で最大径 2cm 以下は T1。 2、進展度が限局で最大径が 2cm より大きく 4cm 以下だと T2。3. 領域リンパ節転移ありは N1。 4. 隣接臓器に浸潤していて最大径 4cm より大きいと T3。 眼下、頭蓋底、硬膜、正中臓器、顔面骨格、翼突筋に浸潤していると T4A。 脳実質、椎前筋、中枢神経に浸潤、頸動脈を取り囲む状態だと T4B。 5、遠隔転移ありは M1。 表終わり。7ページ表、表3。軟部腫瘍、胸腔、腹腔内臓器の進展度と UICC、TNM 分類。ジェームス・D・ブライアリー他編。 TNM 悪性腫瘍の分類。第8版。2017年、金原出版より作成。説明。胸腔、腹腔内臓器の軟部肉腫の進展度、臨床進行度と TNM 分類を表した表です。1、進展度が限局で単一臓器に限局していると T1。 2、領域リンパ節転移ありは N1。 3、隣接臓器浸潤をしており小膜、増殖腹膜に浸潤は T2A。 小膜を超える顕微鏡的進展をしていると T2B。二臓器浸潤、小膜を超える肉眼的進展していると T3。 2部位以下、浸潤多病創生腫瘍ありは T4A。 3から5部位、浸潤多病創生腫瘍ありは T4B。 6部位以上、浸潤多病創生腫瘍ありは T4C。4、遠隔転移は M1。 表終わり。 3-1-2 治療の選択。治療には手術、外科治療、薬物療法、放射線治療などがあります。手術、放射線治療は局所の療法で、薬物療法は全身的な治療です。転移があったり、転移が疑われたりする場合は、全身的な治療が必要です。悪性度の高い腫瘍では、転移が見つからなくても全身的な治療の併用が好ましい場合があります。温熱療法、免疫療法と呼ばれる治療は、現在、骨軟部腫瘍、肉腫の治療法として確立されていません。 現在南部肉腫治療の主体は手術ですが、悪性度の高い腫瘍では薬物療法や放射線治療を組み合わせて行う集学的治療が推奨される場合があります。がんの治療では生殖機能に影響してしまい、妊娠するための力が弱まったり失われたりすることがあります。近年では将来自分の子供を持つ可能性を残すために、卵子や精子、受精卵を凍結保存する妊用性温存治療という選択肢も加わってきました。妊用性温存治療ができるかどうかについて、治療開始前に担当医に相談してみましょう。3-2、手術・外科治療。腫瘍が発生した部位、局所にとどまっている場合、その局所の腫瘍を切除しますが、なるべく再発が起こらないように手術を行います。腫瘍は成長するときに腫瘍の周囲に反応層と呼ばれる膜のようなものを作りますが、この反応層の中にはすでに腫瘍細胞が入り込んでおり、反応層で切除すると再発率が高くなってしまいます。そのため反応層の外側で周囲の正常組織とともに切除する広範切除が行われます。広範切除術。近年腫瘍を大きく切除した後、再建として別の部位の皮膚、筋肉、骨などを切除部位に持ってきて、細い血管を顕微鏡下でつないだり、再建手術、静脈や人工血管を使って血管を移植したりする技術が進歩してきました。そのため以前であれば切断するしかなかった場合でも、手足を残して機能が温存できるようになってきました。間歯温存術。腫瘍が大きくなって血管や神経が侵されてしまった場合は、手足の切断になることもあります。リンパ節転移が疑われる場合は切除しますが、リンパ節郭清と呼ばれる系統的なリンパ節の切除が適切かどうかは分かっていません。 3-3、 薬物療法。静脈から点滴で投与された抗がん剤は血液の流れで運ばれて全身に行き渡り、腫瘍細胞を死滅させます。全身投与。手術後に再発転移が起こる場合、検査では発見できない小さな転移、微小転移が手術の時点ですでにあったことが考えられます。このような微小転移を治療するため、術前や術後に補助的に抗がん剤の全身投与を行うことを補助化学療法と呼びます。また肺転移層やその他の転移層の治療、あるいは手術ができない場合に薬物療法を行うこともあります。使用する抗がん剤は細胞障害性抗がん薬のドキソルビシン、イホスファミド、トラベクテジン、エルブリン、分子標的薬のパゾパニブなどです。トラベクテジン、エリブリン、パゾパニブは国内で小児に対する安全性が確認されておらず、原則的には16歳以上での使用となります。ドキソルビシンとイホスファミドは併用する場合があります。乳児繊維肉腫の治療では、初回手術での機能温存切除が困難である場合の薬物療法として、細胞障害性抗がん薬ビンクリスチンプラスアクチノマイシン D を用いる化学療法や分子標的薬のトロポミオシン受容体キナーゼ TRK 阻害剤の使用が選択肢として考慮されることがあります。従来薬物療法は副作用が強く辛い治療の一つでしたが、最近は副作用を軽減する新しい薬剤やいろいろな支持療法が行われ、安全に行うことができるようになっています。 3-4 放射線治療。腫瘍細胞を死滅させ腫瘍を小さくするために行います。しかし軟部肉腫は放射線治療が比較的効きにくいものが多く、放射線治療を第一に選択することはあまりありません。手術ができない場合や、手術前に放射線治療を行って腫瘍をできるだけ小さくして、手術の際に大事な臓器を温存するためや、手術後に腫瘍の取り残しが考えられる場合などに行います。補助的放射線療法。3-5 病気別の治療。 1A、1B、2期については広汎切除のみで治療します。 3A、3B 期についても広汎切除が基本ですが、例えば骨膜肉腫のように比較的化学療法の効果が高いことが期待される悪性度が高い腫瘍で、深部に発生した5センチメートルを超えるような肉腫に対しては補助化学療法が推奨されます。4期でもリンパ節転移のみであれば3期と同じ治療方法を取ることが可能な場合もあります。遠隔転移がある場合は、すべての病巣が切除可能であれば積極的に切除と化学療法が行われることもありますが、基本的には治癒は難しく薬物療法が主体となります。血行性転移を認める小児の軟部肉腫の場合は、どの種類の腫瘍でも予後は悪く、決まった治療方法はありません。基本的な治療は薬物療法になりますが、状況に応じて原発層や転移層の切除が行われたり、放射線治療が行われることがあります。 3-6 緩和ケア支持療法。がんになると体や治療のことだけではなく、学校のことや将来への不安などの辛さも経験すると言われています。緩和ケアは、がんに伴う心と体、社会的な辛さを和らげます。がんと診断された時から始まり、がんの治療とともに辛さを感じる時には、いつでも受けることができます。支持療法とは、がんそのものによる症状やがんの治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くするための予防、治療およびケアのことを指します。子どもの素晴らしい点は適応能力が優れていることです。周りの人が障害を理解できれば、子どもは障害を克服する優れた資質を持っています。本人にしかわからない辛さもありますが、幼い子どもの場合、辛さを我慢したり、あるいは自分で症状をうまく表現できなかったりすることもあります。そのため周りの人が本人の様子をよく観察したり、声に耳を傾けたりすることが大切です。気になることがあれば、積極的に医療者、医師、看護師、薬剤師、理学療法士などへ伝えましょう。 3-7 再発した場合の治療。 再発腫瘍の予後はよくありません。治療の選択は以前に行われた治療の種類や再発の場所、さらには全身状態などに左右され、標準的な方法はありません。唯一、局所のみの再発例に対して、手術による広範切除が進められますが、治療成績はよくありません。遠隔転移で再発した場合、転移や子どもの状況に合わせて薬物療法や放射線治療が行われることもありますが、子どもの体力、病状の進行状況次第では、緩和治療が最も優れた治療になることもあります。4、療養。4-1、入院治療中の療養。子どもにとっての入院生活は、検査や治療に向き合う療養生活に加え、発達を促すための遊びや学びの場でもあります。医師、看護師、保育士、療養支援の専門職、チャイルドライフスペシャリスト、CLS、ホスピタルプレイスペシャリスト、HPS、子ども療養支援士など、薬剤師、管理栄養士、理学療法士やソーシャルワーカー、各専門チーム、院内学級の教員などが連携し、多方面から患者とご家族を支援していきます。また、兄弟がいる場合には、保護者が患者に付き添う時間がどうしても多くなるため、兄弟の精神的なサポートも重要になります。入院中のさまざまな不安が軽減できるよう、抱え込まずに多方面と効果的にコミュニケーションを取ることが大切です。軟部肉腫の入院治療は断続的に長期間に及ぶことがあります。そのため、学童・学生の患者の場合は、入院中も体調に合わせた学習が必要になります。院内学級や教師の訪問教育、リモートによる授業への参加により、治療終了後にスムーズに元の生活に戻れるような配慮が行われています。医療費のことも含め、さまざまな支援制度が整っています。どこに相談したらいいのかわからないという時には、まずはがん相談支援センターに相談することから始めましょう。また、各医療機関の相談窓口、ソーシャルワーカー、各自治体の相談窓口に尋ねてみることもできます。4-2、日常生活について。退院して間もなくは、入院生活と治療の影響により、体力や筋力が低下しているので、焦らずゆっくりと日常生活に慣れていくことが大切です。受けた治療によりますが、治療後しばらくの間は予防接種を受けられないことがあります。感染予防に努めましょう。また、経過観察中は、感染を防御する力が十分には回復していないこともあるため、近くで水疱瘡やはしかなどの特別な感染症が流行した場合は、対応について担当医にご相談ください。食欲が低下して食事内容が偏る場合がありますので、栄養のバランスを考慮した食事を心がけるようにしましょう。終焉、就学や復学については、子どもの状態や受け入れ側の体制によって状況が異なります。担当医やソーシャルワーカーと、時期や今後のスケジュール、さらに活用できる社会的サポートについて、よく話し合いながら進めていくことが大切です。 学校生活では子どもの様子を見ながら担任の先生や養護教諭などと相談し、できることから徐々に慣らしていきましょう。紫外線による健康影響が懸念される過度の日焼けや疲れが残る強度の運動は避ける必要がありますが、できるだけ普段の生活リズムに沿った日常生活を送りましょう。 4-3 経過観察。治療終了後、抗がん剤や放射線治療を行った後の体調の変化や再発の確認などの経過観察のため、定期的な通院が必要です。 4-4 晩期合併症長期フォローアップ。晩期合併症は治療後しばらくしてから起こる問題のことです。疾患そのものの影響よりも薬物療法、放射線治療、手術、輸血などの治療が原因となっていることが多く、患者やご家族が将来どのような晩期合併症が起こる可能性があるのかを知っておくことはとても大切です。どのような晩期合併症が出やすいかは、病気の種類、受けた治療、その年齢により異なります。その程度も軽いものから重いものまで様々です。具体的には成長や発達への影響、生殖機能への影響、臓器機能への影響、二次がんなどがあります。ほとんどの晩期合併症は年齢を重ねるとともに発症しやすくなり、治療終了後何十年も経過してから症状が現れることもあります。晩期合併症に適切に対処するためには、発達段階に応じた幅広いフォローアップケアが必要となります。治療後は一人一人の患者に合わせて、いつどこでどのような診察や検査を行うかといった長期フォローアップの方針を決めていきます。また治療の記録、薬物療法で使用した薬剤の名前や量、放射線治療の部位や量など、当時、治療の記録を残しておくことも重要です。転居や結婚などにより、生活環境や通院する医療機関が変わった時にも、継続していきましょう。治療部位以外でも、体のことについて気になることがあれば、担当医に相談しましょう。参考文献。1、日本小児血液がん学会編、小児がん診療ガイドライン、2016年版、2016年、金原出版。2、日本整形外科学会、診療ガイドライン委員会、南部腫瘍診療ガイドライン策定委員会編、南部腫瘍診療ガイドライン2020年南光堂。3、日本小児血液がん学会編、小児血液腫瘍学改訂第2版2022年診断と治療者。4、ジェームス・D・ブライアリーほか編、 TNM 悪性腫瘍の分類第8版2017年金原出版。5、 JCCG 長期フォローアップ委員会長期フォローアップガイドライン作成ワーキンググループ編、小児がん治療後の長期フォローアップガイド2021年クリニコ出版。参考文献終わり。 原本奥付け小児がん192電子冊子小児の南部肉種2022年版編集国立がん研究センターがん情報サービス編集委員会発行国立がん研究センターがん対策研究所がん情報提供部郵便番号 104-0045 東京都中央区築地 5-1-1 本冊子の作成にご協力いただきました方々のお名前はがん情報サービスの作成協力者団体個人に掲載しております。またお名前の掲載はしておりませんが、その他にも多くの方々にご協力をいただきました。2022年11月作成 192E-202211-1 国立がん研究センターがん情報サービスのホームページの QR コードがあります。ISBN 978-4-910764-21-4 原本奥付け終わり。以上で小児がん192電子冊子小児の南部肉種2022年版を終わります。制作完了2023年3月。制作、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア泉の会。この冊子は点字図書館でも提供できます。